町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日は新型コロナウイルス感染対策として僕は自宅からリモート出演します。回線の具合で聞き取りにくいことがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。私はスタジオからマスクをしての放送です。さて今日はまたまたトランプさんのアメリカファースト主義、 WHO への資金拠出停止は正しいのかと題してお送りします。アメリカのトランプ大統領が WHO 世界保健機関への資金拠出の停止措置を打ち出しました。先週火曜日14日の記者会見で WHO の過ちによって多くの人たちが死亡したと強く批判、WHO の新型コロナウイルス感染症をめぐる対応を今後60日から90日かけて検証するとし、その間は資金拠出を止める方針を打ち出しました。
アメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領が国際機関や国際協調をないがしろにするのはこれが初めてではありません。2017年6月には国連主導の地球温暖化防止の国際枠組みパリ協定からの離脱方針を発表したし、 TPP 環太平洋経済連携協定からの離脱という異常な決定もありました。ですがこれらの決定と比べても今回のケースは際立って暗い影を落としています。
それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
ではまず私から先週火曜日14日のトランプ大統領の会見模様を紹介します。トランプ大統領はアメリカが中国からの入国禁止措置を今年1月に決めた際に WHO が反対したことに触れ、 WHO による最も危険な決定の一つだと批判しました。また去年12月の段階ですでに人から人への感染が明らかになっていたにもかかわらず、WHO はその証拠はないとする中国当局の見解を支持したことにも言及し、 WHO は中国が唱える偽情報を広めた、信じられないほどの問題を抱えていると非難しました。 WHO が世界の感染者数を20倍に増やした感染拡大の一因になったとの見解も披露しました。
まあ、すごい見解ですよね。とはいえ実際のところ WHO や中国にも問題があったと僕は思います、
はい、
例えば今年1月23日の WHO の緊急会合、中国で感染が急拡大していただけじゃなく、すでに日本、アメリカ、台湾でも感染者が確認されていたにもかかわらず、早期発動を求める声が出ていた緊急事態宣言を時期尚早だと見送りました。この判断はやっぱり間違いでしょう。またその5日後の1月28日にはテドロス事務局長が自ら北京を訪ね、中国の習近平国家主席と会談しました、はい、そして習国家主席に WHO と国際社会の客観的で公正、冷静、理性的な評価を信じると緊急事態宣言の発動を牽制され、テドロス事務局長は WHO は科学と事実に基づいて判断し過剰反応や事実と異なる言動に反対すると習氏に単位を表明しました、この習主席との会談では習国家主席が中国政府は同盟で責任ある態度で感染の状況に関する情報を適時国内外に発表するとか、中国共産党の強力な指導の下で社会主義の優位を十分に発揮し感染症との率先に勝利する完全な自信があるなどと存分にプロパガンダを発する機会を与えました。一方のテドロス事務局長は王毅外相との会談後、 WHO と国際社会は中国政府が取った過断な措置を称賛していると中国を内賛する始末だったんです。こうしたテドロス事務局長の言動の背景として取り沙汰されたのが出身地エチオピアを含めて アフリカ諸国の経済に影響力を強める中国への配慮があるとの見方でした。
はい、では双方の言い分を検証していただきたいんですが、トランプ大統領はそういった WHO やテドロス事務局長が許せないというんですよね。
そうですね、トランプ大統領が最初に資金拠出の見直しを口にしたのは今月7日の記者会見で、 WHO は中国寄りの組織だとして資金拠出の見直しを示唆しました。
はい、
これに対してテドロス事務局長は翌8日の記者会見で、 WHO は当初からできうるすべてのことをやってきた、 WHO はすべての国と近い関係にあり人種差別はしないと述べ、中国に限らず各国と協力して対応に当たってきたと反論しました。ただこの時テドロス事務局長は余計なことを口にしてるんですよね。
うん、
ウイルスとの戦いに焦点を当てるべきだ、ウイルスを政治化しないでほしいという訴えたそのあたりで発言を抑えるべきだったのに、トランプ大統領に対して痛い袋を増やしたくなければ政治問題化を控えようと警告したばかりか、数ヶ月前から人種差別発言や殺害予告を含む誹謗中傷の標的とされてきたことを明らかにし、こうした誹謗中傷の多くが台湾発だ、台湾そして外務省も動きを把握していると主張したんです。ニューヨーク州で亡くなった方の埋葬が間に合わず遺体袋に入れられた遺体がトラックに山積みになっていると悲惨さが伝えられている時に、国際機関のトップの発言としてテドロス発言が適切とは誰も思わないでしょう。やりだめに挙げられた台湾外交部外務省も事実無根と猛反発しています。
はい、では中国の動きはどう見ていますか。
初動から続く情報開示問題だけではなく、中国政府の対応に不透明感が付きまとうのは事実でしょう。例えば中国外務省の張立健副報道局長が3月半ばツイッターで、根拠も示さないままアメリカ軍が感染症を湖北省武漢市に持ち込んだのかもしれないと発信しました。張副報道局長は4月7日になってアメリカの政治家が中国に汚名をかぶせたことへの反発だったと釈明、訂正したものの、外交の責任者として許される発言ではなく、中国の信用を著しく傷つけたことは明らかです。また中国が注力するマスク外交もいただけません。中国外務省によると、中国は3月末までに欧米や日本、アフリカ、中東など120カ国以上に医療用マスクや防護服、検査キットなどを援助したといいます。内外にウイルスを拡散させたとの批判を交わす思惑があるのは明らかでした。しかし粗悪品の存在が相次いで発覚、ここに来て輸出に許可制を導入して品質管理を始めざるを得なくなったら、これがこれでまた中国政府が恣意的に輸出先を決める手段になるのではないかとの疑心暗鬼も呼んでいます。
WHO や中国の責任はいずれ検証される必要がありますよね。
そこはその通りで、イギリスのラーブ外相も先週木曜日16日、新型コロナウイルス感染症をめぐる中国との関係について、間違いなく言えるのは、危機が去っても全てが元通りにはならないということと、新型ウイルス感染発生の経緯やどうすれば拡大を早期に食い止められたのかについて、厳しい質問をしなくてはならないということだと述べ、コロナの収束後、中国にはイギリスなどから受ける厳しい質問に率直に回答する義務があるとしています。
はい、
ただそうした検証はパンデミック収束後の課題です。アメリカのように現時点で WHO への資金拠出を止めるというほどピント外れの対応はありません。そのことはトランプ大統領の資金拠出停止発言の2日後に開かれた G7 主要7カ国首脳の会議で共同宣言がまとめられなかったことからも明らかです。
それはどういうことですか。
各国の発表から各国のスタンスの差がうかがえるんですが、アメリカのホワイトハウスの発表は議論の大半が WHO 問題に集中したということになっています。
はい、
しかしドイツのメルケル首相は新型コロナ感染症への対応には国際連携が欠かせないとの認識から WHO を全面的に支持すると表明しました。フランスのマクロン大統領も同様の立場でした。 安倍総理も先週金曜日17日の記者会見で珍しくトランプ大統領と一線を画しました。アメリカでも野党民主党はトランプ大統領の WHO 批判の意図は自らの対応への批判をかわす狙いが込められているとしています、はい。まあ、今何よりも重要なのはアフリカ、カリブ海諸国、東南アジアといった医療体制が脆弱な国々に対する支援、これが最優先事項で、先進国と同時に収束に持ち込まないと何度でも途上国から先進国にウイルスが再上陸する危機を招き、事態を長期化させることになりかねません。
以上、今日の深掘りでした。今日はまたまたトランプさんのアメリカファースト主義、 WHO への資金拠出停止は正しいのかと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、町田さん、今晩17時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜は新型コロナウイルス感染症、2030年になっても日本経済を 5% 下押しと題してお伝えします。
はい、
よく言われる利益効果の影響がどれほど大きいかっていうお話になります。
ゲストは日本、ね、はい、
はい、ゲストは日本経済研究センターの田原健吾主任研究員です。
はい、夜11時からもお聞きいただきたいと思いますが、さあ今日は町田さんご自宅からリモート放送でお届けしましたが、町田さんご自宅から放送してみていかがでしたか。
やっぱり臨場感がないっていうか、なかなかね、どうしてもタイムラグがあるもんですから、
はい、
あの撮り方がものすごく難しいっていう印象ですよね。
あー、なるほど、そうですね。このあうんの呼吸というのがね、なかなか一緒のスタジオにいないとできないことも多いですからね。
間を取るというか、とにかく 間を開けないようにしないと、はいはい、間抜けな感じになっちゃうんですよね。
はい、でもまあコロナウイルス感染症対策として引き続き行っていきたいなと思っていますので、皆様ぜひお聞きください。それでは夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。